よし、やってみっか。リスナーの皆さんどうも、こんばんは。ダルカラドポッドキャスト、パーソナリティの谷健一です。パーソナリティって表現何なんだろうね。あれね。人格とか、そういう意味でしょ、本当は。なんでラジオパーソナリティって言うんだろうね。今まで一回も考えたことなかったけど。大阪に来ております。はい。パルコのマクベス、これ見てくださった方も、ラジオのリスナーの中にはいらっしゃると思いますが、まだやってんだよ。って言うと嫌なのかって思われそうですけど、別に嫌なことはね、ないんだけど、まだまだ佐々木蔵之介の旅は続くわけで、東京22ステージ終わりまして、豊橋2ステージやりきりまして、大阪、明日から森の宮ピロティホールで、やっとるわけでございます。で、私も、演出補なので、演出家なき今、代わりに現場に入って、ああだこうだやっているわけでございますが、そんなこんなで大阪に来ております。3、4年前ぐらいから大阪は結構足しげく、まあ、年に1、2回は来るようになったんですが、大変好きな街でですね、なんか、まあ、住むかって言われると住まないんだけど、いきなり突き放したよね、大阪好きだみたいなこと言っといて、なんだよ、住みやしねえのかよって、急に突き放した感じで大変申し訳ないんだが、やっぱたまに来ると本当にいい街だなって思うんだよね。なんか、どこ行ってプラッと入っても飯はうまいし、あとなんかね、人の感じが俺結構好きなんだよな、大阪ってね。大阪が好きってより東京が嫌いなのかもしれないけど。私は演劇の専門家なので、コミュニケーションということに関してはとても、口うるさいんです。本来は。普段絶対言わないですけど、めんどくさいので。言わないんですけど、東京のコンビニとかさ、あらおかしいじゃないですか。もう人と人が喋ってるとは思えないようなやりとりがもうザラにあると。もう全く目も合わせないで、声も全く相手に届かない、ありがとうございましたって言ってるのに、一つも気持ちがこもってないみたいな、死んだ言葉を大量に見かけるでしょう、東京というものは。もちろんね、大阪も全ての人がね、そんな生きた言葉を喋っているって言ってるわけじゃないですけど、やっぱり大阪の方が、飽きんどの街だからなんですかね。それともなんか、国民性、県民性みたいなものなのか。なんか陽気な、ちょっと気の利いた、ことを言ってくれる、おかみさん、おっかさん、おっとさん、店員さんが大変多くいらっしゃって、すごく買い物してると楽しいよね。お店入って、注文したりするだけで、ちょっと気の利いた、ね、返事が返ってきたりして嬉しいですよね。美味しいよみたいなこと言われるだけでも、あ、いいとこ来たなぁと。ねえ、やっぱり東京もああいうメガポリス、メトロポリタン的な雰囲気になってくると、規模になってくると、当然、言語が固くなっていくんですよね。言語って、ある程度、こう、文化、雰囲気、風習、空気がシェアされた場所だと、どんどん崩れて、どんどん、言葉の表現力っていうのが、一語で表現できることが上がっていくので、なんというか、柔らかく、そして深みのある、柔軟な言葉に言語って変わっていくじゃないですか。例えばまあ、職場でもね、劇団でも、あるいは町内会でも、なんか密になってくると、すごく言語が柔らかく機能するでしょう。逆にね、その、誰が出入りするかわかんない、もう、大多数の不特定多数が出入りするような環境になると、言語ってのはどんどん固く、そして他人行儀に、そして、文法に則った正しい日本語、だけど息が通ってない、命が通ってない日本語になっていきますよね。最近なんか礼儀正しさみたいなことについてちょっと考えたんですよ。これとちょっと通じるんじゃないかなと思うんだけど。ね、僕も無礼者としていろいろと、いろいろな失態をやらかしてきて、それでいろいろな失態をやらかす中で、なぜそんなに礼儀正しく謙虚に生きていかねばならぬのだっていうことに毎回毎回苛立ってたんですな。 そもそも礼儀正しく謙虚に法律を守って生きていけないから、こういう業界に押し出されてきているわけで。で、世の中には本当はそういう人いっぱいいるはずなんだよね。息苦しいな、息づれえなと思ってる人がいてさ。そういう人たちのためにってわけじゃないんだけど、そういう人たちにも生きてていいんだよ。同じ苦しみを持ってる人がいるよって、演劇だったり音楽だったり文学だったりっていうのは、なんかこう、社会からはみ出しちゃった人にも居場所を与えるっていうのは、僕は大変重要な機能の一つだと思うんですよ。だから無礼者で言っていいのかってわけはないんだけど、でもちょっとなんていうの？いわゆるサラリーマン的な、こう、礼儀がなってないからといって、急にお前はダメだ、もういい加減にしろ、どうせこの業では長く生きていけないぞみたいなことを言われるっていうのは、ちょっと尺に触ってたんですよね。これはもう本当に大したことないやつですよ。なんか、お礼のメールは二度送れみたいなやつあるじゃないですか。みたいなことができてないだとか、挨拶がちゃんとしてないみたいなことだったり、なんで最後に誰々さんのところに頭を下げに行かないんだみたいなことだったりとかさ、バカバカしい。バカバカしいって言い切っちゃうから結局自分もこういう、こう、半端者なんでしょうけどね。本当に自分でやりたいことがしっかりしてれば、もちろん頭は下げるんですが。いろんな人お付き合いして会っていく中で、礼儀正しくするっていうことって、ある意味ではすごくコミュニケーションのコストを下げてくれるんだなっていうことを最近思うんですな。いろんな、どんな人がいるのかわからないと。あの人どういう人なのか、この人こういう人なのかわかんないっていう状況だと、とりあえず礼儀正しくしておくっていうことって、みんなで共通して乗っかれるゲームのルールとか、みんなで共通して使える、なんか暗号のコードみたいなもんだと思うんですよね。初めて会った。どういう人だろう。わからないって言って、お互い最初からありのままの自分でむき出しで話をし合うなんてことはできないわけですから、当然、あるルールに乗っかっておしゃべりして、崩れていったら、ルールを少しずつ取り払って、その自分の言葉で喋るみたいな風にしてっていいんだよっていうのは、礼儀正しさの運用方法、説得力があるなと思うんですよ。だから僕も最近やたらと知らない人と会うから、ね、そうだよ。もう3つも4つも現場うろちょろして掛け持ちしてるから、当然いろんな人と会うんだけど、とにかく、なんていうのかな。めんどくせえから礼儀正しくしておくみたいな技は最近ちょっと思いましたね。これもやっぱ卑怯な大人になったってことなのかな。とりあえずにっこらってありがとうございます。お世話になりますって言っときゃ誰も悪い気持ちしねえから、言っておこうよと。でもこれもなんか生きる方便としては悪いことじゃないのかもね。やっぱ出会い頭でなんだこの野郎バカ野郎みたいなことになってもしょうがないし、僕だって知らない人と会ってむっつりしてたり、愛想悪かったり、なんか目も合わせてくれなかったりしたら、怖いなこの人、大丈夫かなって思っちゃうわけだからな。この社会を転がしていくっていう上では、礼儀正しさっていうのはなんか便利なルールなのかもしれないですね。便利な、役に立つ。それぐらいですよ。絶対重要ってわけじゃないと思うんだけどね。なんか、もしかしたら本当に、ゲームって捉えるとその辺はいろいろ考えやすいのかもしれないですね。やっぱりゲームのルールが分かってるやつほどゲームでは高得点を弾き出し自分に有利なプレイをできるので、ね、サッカーで最初に相手の国家国旗をなんかこう尊敬して見せるような具合で、別にね、コートジボワールの国旗とか国家とか何にも興味ない と思うけど、普通の人は。興味があるなしじゃなくてやってっからこう、なんか尊敬する、やってっからちゃんと聞くみたいなことって、知らない人同士が出会うっていうコミュニケーションの場においては、重要なルール、役立つルールかもしれないですね。礼儀正しさのルール、ゲームのルールみたいな話をしてるのは、最近ね、ちょっとウィトゲンシュタインをまた読み返しているからでもあるんですが、もうお便り紹介してもいいんじゃねえかって思ってる方いると思うんですけど、もう少し今日はダラダラと、身の回りのことを喋ってみようかなと思っておりますよ。今日はこれ、火曜日、放送というか、なんていうんですか、配信される2日前の火曜日に、8月11日火曜日に撮ってるんですが、あれでしたな。 原爆の日が立て続けに、まあ当たり前なんだけど、広島と長崎のでね、ありまして、戦後70年ですから、原子爆弾からも70年で、なんかこう、なんとなくラジオ聞いてたり、なんとなくこう、ツイッター開いたり、なんとなく雑誌を開いたりすると、やっぱりそういう記事に出会うことが増えて、そんなに僕も、なんていうのかな、戦争について熱く語るみたいなリソースは持ってないし、別に今安保法制が議論されてるからって言って、突然戦争の話をしだしたいっていうわけじゃないんだけれども、改めて聞くと、なんか広島長崎の原爆ってとんでもないものだったんだなっていうのを、こうなんか再認識しますね。なんか一発降って数十万とかあっという間に死んでるってさ、何と比べていいんだかちょっとわかんないよな。例えばじゃあポルポトが100万人殺した、200万人殺したとか言うけど、それも別に数秒で殺したわけじゃないし、まあ、東北の大震災でね、3万人近くの方が亡くなったわけですけれども、まあ、行方不明者入れて亡くなったわけですが、まあ、それでも3万人、あんな大惨事でも3万人だったわけでしょ。あの大惨事で受けた衝撃とショックって、日本国全体が凄まじかったじゃないですか。今でもね、傷跡生々しくっていう方、もういくらでもいらっしゃると思うけれども。で、久々に、こう、まあ、原爆の日だからっていうことで、そういう情報が耳に入ってきて、改めてとんでもないものだったんだなと、思いましたな。だから、この、まあ、戦争責任、戦争に対する反省みたいなやつって、急に炎上しだすネタになるから、あんまり突っ込んだことを言いたくもないし、言えるだけの、こう、歴史に関する知識も僕はないわけですが、一個やっぱり、言い続けていいんじゃないかなと思うのは、これは別に右翼的になりたいとか、その日本大好きみたいな話では全くなく、僕完全に左翼なので、陣営としては。たださ、やっぱ、アメリカさんにもうちょっと怒ってもよかったなってのは思うな。思いませんか？あれ、ひでえよ。民間のさ、全然、こう、軍事基地でも何でもない、民間人のいる街中にドカーンって言って数十万人死ぬ爆弾を落っことして、戦争早く終わらせたかったからだって、ブーブーうるさいね、これね。ごめんね。いうのは、ちょっとやっぱり理屈としておかしいんじゃねえかなと思うし、まあもちろん過去のことを掘り返しまくってもしょうがねえから、今更それでね、アメリカさんのこう首を掴んで、責任が責任がって言ってもね、しょうがねえだろうとは思うけど、でも、アメリカとかでアンケート取ったりすると、じゃあ、アメリカが原子爆弾を落としたっていうことを知らないみたいな人がアンケート取るとさ、5、60%いたりさ、するわけでしょ？するわけなんですよ。おまけに、まあ5、5割、半分以上の人が原爆を落としたってことを知らないわけだから、じゃあ、どこに落ちたのかなって余計わかんないよね。広島落ちた、長崎落ちた、日付なんか当然わかんないし、どれだけの人が死んだのかってことも多分当然知らないと思うんだわ。なんかね、それは、別にアメリカの責任を追及してアメリカから賠償金を取り立てようとか、それをこうカードにして、政治的にこの先、有利な外交を展開していこうみたいな、そういうことを言いたいわけじゃなくて、まあ日本国内で原爆の悲惨さみたいなことは十分じゃないかもしれないけどね。でも、こう今でも広め、伝えてる努力ってのはなされてると思うんだけれども、アメリカさんにもうちょっと教えてやりてえなってのは思うな。結構衝撃受けると思うよ、知ったら。何にも知らなかった人が突然その情報に触れたらね。なんか、間違いなく今一番その核兵器を持っているのはアメリカさんなわけですから、ちょっと自分らが持っているものがどういうものなのかっていうことをもうちょっと知ってもいいんじゃないかと思うし、やっぱり、まあ敗戦国になっちゃったから何にも文句は言えないって東京裁判はなっちゃったんだろうけれども、いやいや、街に落とすのはやめろよって、思うけどね。広島、長崎の中心地にドーンでしょ。まあ、想像するとほんと鳥肌が立ちますわな。だから、こんな口調で喋ってるけれども、本当に、まあ、この原爆の日云々みたいなことを最近聞いてて、よく言われることだけど、まあ、風化させちゃいけねえなと思うし、風化させないためには、なんか、日本人がどんどん反省していくっていう方向だけじゃなくって、やっぱりなんか世界に向けてもうちょっと言うとか、アメリカさんに対して、 もう少しちゃんと現実認識をしてもらうみたいなことって必要なんじゃないかなと思ったな。もうやり場がないし行き場がねえなと思ったよ。被爆者の人たちの話を、まあ当然ニュースとかラジオで流れてくるじゃないですか。あの無念さみたいなやつを聞いてるとさ、もうちょっとどうしようもねえなっていう感じがしてきましたね。なので、まあ、このラジオが公開されてさらに2日後ぐらいが、終戦記念日になりますからね。まあ東京大空襲だったりね、海外の、派遣先、戦地で亡くなった方々も含めてご冥福を、お祈りしてえなと思っております。はい。まだ喋ってみようか。お便りを紹介せずに。ちょっとタバコ一本だけ吸わせてくださいな。はい。いつもの通りスパッツキットさん流しとこうね。はい。全校庭少女夢やっつって、50ミニッツメイドというお祭りイベントに参加するために今大変な勢いで稽古をしております。おとついの日曜日まで豊橋にいたんですわ。で、豊橋から帰ってきて東京の自宅に着いたのが9時半か10時だったんだよね。で、そこから寝ずの番みたいな感じで朝まで原稿を書いて、直しがいっぱいあったもんだから書いて、そもそもだって25分とか30分ぐらいの尺がもうすでに2週間前ぐらいの時点であってさ、あ、これは2時間ものにできるねとか、15分でやんなくちゃいけない作品なんですけど、2時間ものにできるねとか、バカなこと言ってたりしたもんだから、なんとか15分に抑えつつ、しかし書きたい内容は全部残したいっつって、結構手直しに時間がかかって。で、月曜の朝、稽古場持ってって、お稽古して、で、夕方6時ぐらいまでお稽古して、そこから桃香と、あ、うちの劇団員の桃香と、傭兵、一色傭兵っていう客演くんと、二人で、三人か、ちょっと俺の愚痴を聞いてくれたまえよ、なんていう誘い出し方をしてね。ところがどっこ意外と連れてってみると、愚痴が話せないんだよね、あれね。むしろ、なんか、この場で一番楽しい話題は何だろうって言って、ね、こうなんか同居を演じてしまうところなんかは、頼りないなっていう感じがしますけれども。それで、まあ月曜日そうやって一日稽古して、で、傭兵と桃香と飲んで、あいつら飲まねえんだけど俺だけ飲んで、日本酒でベロベロになって家帰ってパタンと寝て、で、もうその前の日が徹夜だから、とりあえず6時間寝ようと思ってたんだけど、やっぱり7時間、8時間寝ちゃってね、で、朝の5時前ぐらいに起きて、で、稽古が11時からだから、火曜日の話ですよ、これ。稽古は11時だから、って言って11時まで、うおーって書いて、11時過ぎによし、できたと思って、家を出るわけですよ。ただもう稽古は当然11時から始まってるから、もう間に合わねえんだけど、一生懸命それで急いで行って、で、稽古場に合流して、1時半まで夢屋の稽古をして、それから、じゃあ、大阪行ってくるわっつって、大阪行きの新幹線に飛び乗り、大阪に着き、ほんで今に至るわけで、一言で言うと、とても頑張った。ね、疲れたってなるべく言わないようにしてるので、とても頑張ったよ。ただもうデタラメだったな、この二日半、二日弱か、に関して言うと。なんか、私なりに、この先どうしていけばいいんだろうっていうことを考えて毎回劇作はしているので、今回は、まあ、他団体さんに混ぜてやらせてもらうので、より実験的な、より、先鋭的なことをやろうとして、ここからちょっとネタバレ入ってきますから、嫌だなって人は、切ってもらった方がいいんじゃないかと思いますけど、子供の冒険みたいな話を今回書いておりますね。人によっては何を悪い冗談やってんだって思う方もいるかもしれないんですけど、なんかこの子供の冒険シリーズってこの先もうちょっとじっくりと検討検証しながらやってみたいなと思うし、見ようによっては、おいおい、谷健一ってもっとその重たくってリアルでこうトゲトゲしいこう会話劇、鋭いカミソリのような会話劇をやる人間じゃなかったのかって思っちゃうんじゃないかってぐらいに、すげえポップで、すげえ、 楽しい作品に仕上がってると思うんですけれども、これはやっぱり自分自身の演劇に対する問題意識みたいなものもすごく盛り込まれていてですね、登場人物に明らかにそれを代弁させたキャラクターが混ざっているので、興味ある方はそこも見てほしいなと思うんですけど、果たしてその深刻で、あるいは切り裂くような、あるいは胸をえぐるような、会話劇、人間関係っていうことを描くっていうことが本当に現代演劇のあるべき姿なのかみたいなことを最近ちょっと考えたりするわけですよ。やっぱり僕が一番親しみが多い、よく知ってる戯曲って、シェイクスピアとかギリシャ悲劇を除けば20世紀に書かれた本が一番多いと思うんです。で、20世紀ってどういう時代だったのかなって考えると、さっきの戦争の話じゃないですけれども、一次大戦、二次大戦ってあって、社会がまさに激動して価値観が2度3度ぐるぐるってひっくり返ったような時代でしたよね。で、当然その後に、大きな経済発展があったり、資本主義との対決があったり、東西冷戦があったり、常に人間の価値観、人間の思想の基盤っていうものが揺さぶられ続けていて、常に新しいも10年ごとに違う時代になっていたみたいな、10年ごとにその10年前の常識や10年前の、世界観っていうものがこう塗り替えられていたような時代だったと思うんです。今でもそうじゃんって思う人もいるかもしれないけど、多分50年前、60年前の方が恐ろしい勢いで社会と価値観が塗り替えられてたと思うんだよね。その時にやっぱり哲学者や文学者や詩人っていうもの人たちは、その激動し変化しつつある社会の叫びとか、声を拾い上げるような作品を描いていたんだろうと思うんです。今僕がパッと頭に想像しているのって、なぜか なぜかサルトルと寺山修司を思っているんですけれども、でもサルトルにしたって寺山修司にしたって、やっぱ60年代、70年代、50年代っていう時代の中で生まれたこう叫びとか歪みみたいなものを描いていたと思うんですよね。表現としても最先端だったけど、それ表現が最先端である以前に、最先端に生まれてきた悩み、苦しみ、違和感みたいなものを文学にしていたから、そういうような文学形態、文学作品だったんだろうと思うんです。で、じゃあ2000年超えてからの我々って何なんだろうかって考えた時に、やっぱり自分の目にはちょっと社会が停滞している、変化がなくなって固定化して、動きが止まりつつあるような感じがするんですよね。ちっちゃい変化いっぱいあるよ。経済格差が広がっただとか、IT とね、スマホをはじめとする情報端末が恐ろしい勢いで普及をしただとか、科学技術っていう面で言えばなんかそういうような大きな変化はあっただろうけれども、この間なんか平成になった直後、なんか日本みたいな映像が YouTube かなんかに流れてたけど、スマホ持ってないのとファッションが古いっていうのを除けば、別に20年前と今の自分たちってそんなに違う価値基準、価値基盤で生きてないと思うんだよね。これがバブル前後だとまた違ってくるじゃないですか。バブル前の価値基準とバブル後の価値基準ってやっぱり随分違うと思うんだけど、そういう意味では変化が止まった、成長も止まったけど同時に変化も止まって固定化した時代の中を生きている我々にとっての、じゃあ文学、アートって何だろうかっていうことを考えるんです。考えた時に、もしかしたらその旧来的な文学が担っていたような深刻で、切り裂くような胸を、切り裂くような叫び声を拾い上げるような文学っていうのは、もしかしたらちょっと違うのかもしれないな、なんてことをね、最近思ったりするんですな。っていうのは、先週かな、先々週か、芥川賞の話をちらっとしたじゃないですか。僕まだ読めてないので、ね、今年の芥川賞読みたいなと、2人とも本当に面白そうなので読みたいなと思うんだけれども。で、又吉がもう120万部とか言ったでしょ、だからそれ自体は素晴らしいことだと思うんだけれども、でも芥川賞ですって尾ひれがついてああなってるだけで、今他の小説なんて本当に売れなくなって久しいわけじゃないですか。一方その頃ライトノベルはっていうと、ラノベがむちゃくちゃ売れてたり、漫画がむちゃくちゃ売れてたりするでしょ。ここから先が説明の難しいところなんだけど、だから漫画とかラノベみたいなことをしたいっていうわけではないんだが、 漫画とラノベが世間の人々に与えているであろう効果とか必要とされている要素っていうことは、もう少し注目していいんじゃないかなっていうのを最近ちょっと考えてるんですよ。演劇っていう土壌、あるいは文学っていう土壌の上で、もちろん表現形態は変わってくるだろうけれども、その漫画、アニメ、ライトノベルが果たしている役割に近い役割っていうものを与えられないだろうかと。で、こういうと一気に主語がでかくなって括りが広くなるから絶対誤解が増えると思うんだけど、じゃあ漫画ラノベどうしたこうしたがやってるものって何なのかって言ったら、与えてる効果は何なのかって言ったら、僕はすごく簡単に言うと、人を救うみたいなことだと思うんですよね。くくりがでかいでしょ。疲れ切った人の心を楽しませるとか、現実に擦り切れた人たちのために楽しい世界や、こう、美しい女性や勇敢な男の人やを、こう、幻想ですけれども見せてあげるみたいな。現実逃避って言っちゃうとおかしいだろうけれども、何かその、現実なんか見たかないよっていう時に出会えるもう一つの世界みたいなことをやってんのかなと思うんだよね。演劇がそれに向いてるのかっていうと、僕にはちょっと一言では何とも言い難いし、まあ、またそのヒリヒリした会話劇、この間の死闘乙女とかプルーフ証明みたいなやつもそのうち絶対やるんだろうけれども、じゃあこの先5年10年の自分の劇作ってのを考えていく上で、さあ何をしていこうかっていう時にね、ちょっとなんかこの時代の変化とアート文学が果たすべき役割の変化みたいなことについて考える昨今です。で、普通こういうのはもうちょっと考えがまとまったところで喋るんだろうけど、まあいいでしょう。だからのポッドキャストだからね。はい、じゃあお便り紹介していこうかな。ただちょっと喉も渇いたからもう一曲紹介流しつなぎで流しながら、いこうかな。こけしドールだね、またね。ああ、じゃあお便りいつもありがとうございます。今日はなんか俺テンション低いでしょ。やっぱね、自宅じゃねえからなんだよな。ビジネスホテルに泊まってんだけどさ、大阪の。そこでなんかわーってわけにはいかないよね。あとお酒ちょっと控えてるからそのせいかもしれないですな。ラジオネーム、観客席の C さん。これちょっと長かったので、ちょっと部分端折ってます。谷さん、こんばんは。コンスタントに聞けない時もありますが、通勤時間にバックナンバーも含めて楽しんで聞いています。ありがとうございます。一つ質問があります。私は 好きな俳優さん演出家さんの場合は、可能なら公演期間中何度か足を運びたいと思っています。もちろん自分が見たいというのが一番の理由ですが、何度も通ったり友人を誘うことで、ささやかでもチケットの売り上げに貢献できればいいなという応援の気持ちの表れでもあります。自己満足かもしれませんが、本当に大事なこと、ありがたいことですね。自己満足でいいじゃないですか。ね。はい。以前、キャパ20ぐらいの会場で上演された3人のお芝居を見ました。お芝居自体は面白かったし、そういう小さな空間でしか味わえない濃密な感じも楽しかったのですが、明らかにある一人の俳優さんのファンが7、8人ぐらい来ていまして、お互い顔見知りらしく、また明日も来るよね、と話しているのを聞き、ちょっと考えてしまったのです。このキャパ20人ぐらいの会場で上演された3人のお芝居って、もう俺、だいたい一つぐらいしかもう思い浮かばねえんだね。あれじゃねえかなと思うし、実はそれに関する質問ってこの間も来てたから、で、紹介したんだけど、ラジオの中で紹介したんだけど、何の質問してんだかわかんねえって言ったら、その人がもう一回メール送ってきて、あのお芝居でしたって書いてくれたんだけどさ、どれの、あれのことなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと断定はできないからほっときましょうか。ただ、この方も以前キャパ20ぐらいの会場で上演された3人のお芝居とか書かないで、はっきりもう具体名書いてくれりゃいいのにね。その方がやっぱ圧倒的に話が早いんだよな。どうせ匿名なんだからさ。ね。これ匿名だから何でも言いたい放題って意外と面白い制度だよね。もちろん僕は実名でやってるから、僕にはある種の責任が、のこうなんか 覆いかぶさってくるでしょうけれども、ここでなんかお便りの中でお便り書いた人が具体名出してさ、誰でもいいけど、白井明の悪口とか 言い出した場合に 別にこの人は罪に問われないだろうからな。うん、まあいいや。白井さん会いたいな。続けるよ。このキャパ、この短い公演期間で観客の半分近くのメンバーが固定してしまうって、出演者は嫌じゃないのかなと。小さい会場でしかできないとしても、いろんな人に見てほしいからこそ公演をしているわけで、いつものファンに通われても嬉しくないんじゃないか。でも、集客力があるのは多分こんな小さいところでやらない気もするし、空席ができるよりは埋まった方がいいのか、と。今回の私は、ファンではなくただの観客だったけど、ごひいきの俳優さんがこの規模の会場であったら、やっぱり通うに違いないのです。さて、前置きが長くてすいません。長えよ。ここで通ってもいいと思いますか？と質問すると控えめな性格ではないので、知りたいのは、ぶっちゃけこんな状況を出演者や劇団主催としてはどう捉えるのか、というそちら側の人々の正直なご意見です。よろしくお願いします。お答えします。わかりません。だって俺これやってねえもん、こんなこと。キャパ20の劇場で毎日やって、7、8人の固定のファンが毎日来るなんてことをやってないもん、俺。やってねえから、わかんない。うん。わかんないし、やる意味がわかんないな。うん。だったらキャパ20の会場でやらなきゃいいじゃんっていうだけの話だしな、これ。うん。でもなんか、20の会場でやりたい必然があったんでしょ、この人的には。うん、そういうことよね。やっぱりまあ、小さい空間でやるメリットってのはあるからさ。大劇場じゃなくて、小さい、本当にもう毛穴まで見えるような、息遣いさえ聞こえるようなところでやるっていう醍醐味っていうのはやっぱりあるから、クリエイター側がそこでやりたがるっていう気持ちはわかる。ただじゃあ、そこで固定ファンが毎日通ってたっていうことをどう思うかっていうと、俺はそういう状況に陥ったことがないからわからんし、たまになんか出てくれてる俳優さんのファンで、あ、あの人毎日いんなみたいな人がいるけれども、別に何とも思わないです。何とも思わないですね。もしじゃあ、もう少し仮定を進めてみようか。もし僕にそういうお客さんがついたとして、もう本当に毎日通ってくる。で、しかもそれが一人じゃないわけでしょ。グループで来てるとなったらどうするか。どうすんだろうな。そんなに嫌じゃないと思うけどね。かといってなんか、その人たちが増長してきたらすごく嫌だと思う。増長とかさ、お客さんに向かって言う言葉じゃないけど、でも、なんとなくわかるでしょ？増長ってどういう状況を指してるのか、皆さん。なんか、こう、気合の入ったファンの人ってだんだんなんか、要求がシビアになってったりするじゃないですか。最初はなんか、ね、せいぜい話しかけて嬉しいとかさ、わあ、握手しちゃったとか、写真まで撮ってもらっちゃったとか言ってるのが、なんで今回は客出しの挨拶に来ないのかしらとか、なんで今回のパンフレットこんなに、言葉が少ないのかしらとか、なんで最近ブログにこんなこと書かない、こんなこと書いた、ツイッターがどうだこうだとか、増長してくる場合あるでしょ。増長しだしたらうっぜえなと思って、ちゃんと反論すると思うけど。僕の場合だったらちゃんとロビーに出て行って、それをちゃんと話すっていう反論の仕方が許される、できるからいいけど、俳優さん難しいだろうね。うん、本当に客商売、人気商売、水商売みたいなところもあるからさ。だからなんかそういうこと言った瞬間とかに、ちょっと迷惑なんですとか言った瞬間とかに、それを、こう、また、本当嫌な世の中だね。インターネットで、じゃんじゃん拡散されて死ねるみたいなことがあるだろうから、難しいんだろうけどな。うん。どうなんだろうね。固定ファンがずっと来るって。うん、でも、こんなことぐらいで嫌だとか辛いとか、悲しいとか、難しいって言ってたら、どっちみち演劇続けていけないから、これも試練だと思って耐えた方がいいですよ。いや、今俺、マクベス見てて、毎回不思議な気持ちになるんだよね。僕はもともとクラさんのこと当然知ってて、小劇場の俳優だっていうところで憧れの目線を持ってたからいいんだけど、いいんだけどっていうか、そういう人だと思っているんだ。いるんだが、やっぱり劇場って女性のファンがすっごい多いんだよね。うん、明らかにお芝居初めて見に来ましたみたいな人もいるしさ。なんか、わかんないけど、CM とかドラマとかで見かけて、あ、素敵。しかも独身らしいわって言って、 見に来るわけでしょ、きっと。それ自体は別にいいことだと思うよ。いいことだけど、一回倉さんに聞いてみたいのは、あの人も多分演劇一生懸命やってたら気がついたら女性ファンが増えてたっていうパティーンだと思うんだよね。言っちゃうな、パティーンって。面白いんだよな、パティーンっていう単語。全然英語じゃないもんね、もうね。だから、なんか、ちょっと昔からナルシストっぽかったとか、昔からなんか、なんていうんだ、独木から出身でしたとか、モテたくて演劇始めましたみたいなやつだったらまた別だけど、倉さんってもう元は実家の酒屋を継ぐために、神戸大学の農業科かなんかに入って、で、農業の勉強、最近の勉強とかしてた人で、で、実家の家業を継ぐために、人前でうまく喋ったり、交渉先と交渉するために、喋りが上手くなろうつって演劇を始め、で、その後、実家の家業を継ぐために営業覚えようつって広告代理店に入って、でも、演劇がやめきれず演劇の方が楽しくなって演劇で売れちゃって演劇で生きているっていうパターンの人だから、決してなんかそんな女の子にチヤホヤされるからやってたっていうパターンじゃないと思うんだよね。ところがどっこい、今むちゃくちゃチヤホヤされるわけじゃない。やっぱり劇場行ってみると、女性のお客さんの方が多いんだよね。9割、8割以上は間違いないね。9割近く、8割9割女性のお客さんでさ、あの状況とかってどう思ってんだろうなって一回ちょっと聞いてみたいね。まあ、聞いたところでこれはラジオで紹介できない気がするけどな。どう答えても倉さんにとっては不利なことでしかないよね。もうすごく嬉しいと思ってますぐらいしか言えないもんな。いや、ぶっちゃけ迷惑だわとか、全然興味ないですとか言えるはずがないし、ありがたいと思ってるんだろうけどね。ありがたいなのかな、なんか、トントン、イーブンですみたいな感じで考えてる気はするけどな。イーブンですって言ってもわかんないだろうけど、俺は演劇をやる。で、皆さん喜んで見てくれる。イーブンですみたいな感じで、別になんか、極端に頭を下げたり、こう媚びへつらったりとかしないような人だろうから、変に媚びへつらったりはしないだろうけど、かといって尊大にみんな俺を見たくて来てるんだろうガハハみたいなパターンでも絶対ないから、パターンって言っちゃわなきゃたくさん、なんかね一回聞いてみたいですね。本当は今日倉さんと寿司食いに行こうって話もあったんだけど、稽古を優先して寿司は行きませんでした。食いたかったな。自分の金じゃ寿司なんか食えないからね。先週、まあいいや、はい、次。はい。大地さん、こんにちは。眉毛兄さんです。もう常連化してきたね、眉毛兄さん。はい。質問です。演劇の方法論や訓練法について教えてください。以前、他の方のメールにあったスタニスラスキーシステムや、鈴木忠さんの鈴木メソッド、水ルーツ博士のアリスシステムなどをよく耳にします。これ、水ルーツ博士のアリスシステムっていうのは、これまたガンダムネタを眉毛兄さんがねじ込んできてるだけなので、皆さん全く気にしないでください。感激専門の素人でも、この方法論を知っておくと演劇をより楽しめるよなどあればぜひ教えてください。ワークショップなど受けてみたいなと思っています。よろしくお願いします。まずね、ワークショップ受けようと思ってるんだったら、スタニースラフスキーシステムと鈴木メソッドから入らない方がいいんじゃないかな。これはもう本格派すぎるので、決してなんか4時間一回みたいなワークショップでは絶対何もわからないから、だから演劇を見るために役に立つ知っておいたら面白い方法論でしょ。これはさ、だからスターシステムとか鈴木メソッドとかは確かにとても現代演劇に大きな影響を与えている方法論だから、演劇やってる人が勉強したら絶対面白いと思うけど、お客さんでここから入るとかなりきついと思うな。何言ってんだか新聞漢文だと思うし、なんか分かったふりをして読んじゃうのも危険なことだと思うし、実際俺も演劇始めて 2,3 年のタイミングでスタニスラスキーとか鈴木メソッドとか読んでもさっぱり意味分かんなかったからね。やっぱり5年10年続けてようやく分かってきた。5年10年続けてようやく、ああ、意味のあることなんだなって分かったみたいなことですから、あんまり簡単に読まない方がいいんじゃないかと思うんだけど。でもじゃあ、この方法論知っておくと演劇より楽しめるよっていうのをぜひ知りたいっていうことであれば、そうよな、 すげえシンプルなのはやっぱ好きな演出家が書いた本とか読むのは一番いいと思うけどね。僕の場合、高校生の時、鴻上尚史さんがすごい好きだったから、鴻上さんの当時のエッセイとか、戯曲の後書きとか、解説とか全部読んで、もう手に入る本は全部読んだ覚えがあるな。でもそれはやっぱり、鴻上尚史っていう作品を理解する上ではすごく役に立ったし、面白かったと思うな。だから、当然そこには鴻上尚史流の演技メソッドみたいなものが入り込んでくるわけで、それは、なぜ彼がああいうことをやって書いて演出してるのかっていうのを理解する上でも面白かったしね。だから、演劇の方法論や訓練法について、そんなに誰しもに勧められるってやつは、ちょっとないかもしんないな。自分でやるっていうんだったらまた別ですけどね。僕のウェブサイトにスタニスラフスキーの身体的行動の方法についてっていう論文が上がってて、大学の卒論なんですけど、これは演劇やってるよっていう人はぜひ読んでほしいなと思います。はい。それぐらいかな、紹介できることとしては。本当にやっぱり入門者にとって優しい、入門者にとって親切な解説書ってすごく少ないんですよ。これ本当に難しいよね。これなんで難しいのかって僕なりに考えたこともあって、教科書とか先生って、丁寧すぎるとダメだったりするんだよね。わかるかな？この感じ。例えば、スタニスラフスキーとかってすごく難しいし、難解だし、読み解きづらいし、意味不明な箇所もたくさんあるんだけど、かといって、じゃあすべてわかりやすいように書かれていたらいいのかっていうと、そうでもなかったりするの。そうでもなかったりするのよ。ここで、スタニスラフスキーが言ってることはどういう意味なんだろうなって、一回自分の頭で考えて、自分なりに模索して、自分の体も動かして、ようやく分かった腑に落ちたっていうことじゃないと血にならなかったりするから、分かりやすく解説されてるだけの本を読んじゃうと何にも分かんなかったりするんだよね、逆に。不思議なパラドックスで。かといってもちろん難しすぎたら何も分かんないから、その間行ったり来たりしながら読んでいくわけですよ。だから、例えば何でもいいけど、最近ちょっと前にニーチェブームとか来てさ、なんか猿でもわかるニーチェみたいな本が世の中にいっぱい出たじゃないですか。ね、座右に置いておきたいニーチェの言葉みたいな、なんか豆本みたいなやつ出たりしてさ。あんなの読んだってニーチェのことについてが何もわかるわけないんだよね。原文って言うとあれだけど、ザラツストラとかを一行ずつ読みながら、この例え話さっぱりわからんなと思いながら、一生懸命読む中で、で、読み終わった後にあれどういう意味だったんだろうな、あ、もしかしてって思って、で、もう一回そのページを開いて読み返して、なるほど、なるほど、こういう意味だったのか、なるほど、なるほど、ここで出てくる大道芸人とは、みたいなことを自分の脳内シナプスで繋いでいくから、面白かったり意味が分かったり血肉になったりするんだけど、ニーチェってどういう人ですかって言って、なんかウィキペディアに載ってるよりもさらに簡単な解説あるじゃない。超人思想を唱えましたみたいな、キリスト教の価値観と戦いましたみたいなことだけ聞いたって何にもわかんないのと同じで、やっぱり演劇の、鍛錬、修練、勉強っていうのもちょっと難しい、自分にとってはちょっと難しい、謎だなっていうようなことを解き明かしていかないといけなかったりするから、おね、お芝居楽しく見たいよっていう人に何かおすすめできるかっていうと、ちょっと、あんまりいいやつないかもしれないな。ガラスの仮面読んでください。はい。ガラスの仮面だと思います。はい。ちょっと一曲挟もうか。はい。一人でやってるとこうだよね。スーパーとかに流れてる曲だな。CC レモンを飲んでおります。お、 CC レモンのラベルに松岡修造書いてあるね。今日から君は噴水だ、今日から君は噴水だって書いてあります。意味わかんないな。あとお便り2通ぐらいあるのでご紹介していくよ。はい。はいはいはいはい。続きましては、アイクールさん。はい。いつもありがとうございます。 谷さんこんばんは。クロームブックいいですよね。私も愛用しています。今使ってんのもクロームブックだよ。本当に画面が広くて軽くてよ。で、開いてすぐ起動するから可愛いんだよこいつ。 Windows はもう重てえし、すぐ機嫌悪くするし、嫌なんだよなあいつ。使わなきゃいけないんだけど仕事上で。はい、昔から、言葉について興味があって文学部ではなかったのですが、大学では日本語教師養成クラスやフランス文学の翻訳授業、ギリシャ悲劇の授業などを受講していました。今でもとても印象に残っている授業です。ちなみに大学は翻訳家の松岡優子さんと同じ某大学です。インテリだね。あ、フランス文学の翻訳授業。はい。俺もインテリのはずなんだけど、最近そういう匂いが消えてきたよね。本当にな。ただの飲んだくれみたいになっちゃってるからね。カートでのペールギュントでは、ペールとソールベイ、ペールとお母さんとの男女の会話にとても温かさを感じたのですが、こういう日本語訳やセリフを生み出すのに何か特別なスイッチを入れることはありますか？私は素人ながら趣味で詩を書くことがあるんですが、書いてるときは別世界にいる感じがします。ちょっとここで一回切ろうか。何か特別なスイッチって言うと、でも、これはもう作家が大抵やってるやつですけど、ちゃんと自分の声で喋るっていうことに尽きるんじゃないかな。やっぱ自分で言って気持ち悪い日本語って絶対書けない、書いちゃいけないですからね。これって、僕は結構好きな言葉なんですけど、人間は知ってることしか喋れないっていう当たり前すぎるあの言葉が、あるんだけど、でも深いんだよこの言葉っていうのは。例えばじゃあ僕がソールベイお母さんのセリフを書こうっていう時に、なんかわかんないけど背伸びして、よしじゃあここは一つ、わかんねえや、18世紀の圧巻小説に出てくる、ような、なんとかっていうキャラクターみたいな、こうちょっと気取った口調で、このソールウェイというお母さんのセリフを書いてみようっつったって、もう今説明してて分かる通り、読んだことねえし知らねえから書けないんだよね、そんなの当然。じゃあ自分が書けるお母さんって誰なのかって言ったら、まあうちのお袋だったり友達のお袋だったり言いたかねえけど元妻のお袋だったり、ドラマで見たお袋だったりね、なんか自分が知ってるお袋でしか書けないわけですよ。あるいは自分が頭の中で一生懸命想像して新しいお袋を、なんかまず頭の中で粘土をこねるように形にしてそいつに喋らせてみるみたいな、少なくとも自分が知ってる人間のことしか書けないんですよね。だからたくさん人を知らなきゃいけないし、たくさん本を読まなきゃいけないんだけど、じゃあこういう温かみのある日本語訳を生み出すのに必要なスイッチがあるかって言ったら、じゃあ例えば、じゃあここはあの友達のあいつのお母さんの感じで書こうって思ったら、その言葉、そのこう動き、その癖、その思考っていうのを一回自分の頭の中にポンと入れて、その人に、まあ、なりきるとは言わないけど、その人を真似るようなとこから始めないといけないから、結構家ではセリフぶつくさ言ったり、ちょっと軽く演じてみたりしながら書くことはしょっちゅうありますね。ペールとソールベイ書いた時には、やっぱりビバリさんのイメージがすごく強かったし面白かったから、ビバリさんが言いそうなやつとか、ビバリさんが言ったら面白そうなやつとか、ビバリさんがこう言ったらもう絶対可愛いだろうなとか、ビバリさんがこう言ったらすごくかっこいいだろうなとか、いうのは考えながらやりましたな。基本的になるべく口語に近い砕いて書こうっていうことはテーマにはしてたんですけど、ビバリさんが言うならいけるだろうと思って何箇所か文語っぽく、あえて文語っぽくしたところもあったりして、なんだっけな、あの、なんか空や大地や湖や全てが敵となって私に襲いかかってくるみたいなセリフだったり、なんか人間は苦しむことが定めなのかしらみたいなセリフだったり、これはビバリさんの身体とビバリさんの声があるから言わせられるなと思って、ちょっとその辺は文語っぽいやつを残して書いてみたりしたんですが、そのスイッチを入れたり外したり切り替えながらやってます。お便り続き。また日本語より英語での会話の方が饒舌になり、英語の方がよく喋るってことね、口頭よりも文章の方が饒舌になるのですが、その理由は未だに解明できていません。谷さんは同じ言葉でも表現方法によって何か違うという感覚を持つことはありますか？ないです。 僕が書けるのは日本語だけなので、翻訳家気取ってますけど、英語で文章書けって言われたら、本当小学生みたいなことしか書けねえから、もうとても喋れるレベルじゃないので、ないですね。これは。あんまりこういうラジオないでしょ。ありますかって言われて、ない。次ってことってあんまりないと思うんだけど、まあないものをさ、一生懸命喋ってもしょうがないからね。PS 先週のラジオで、食べると眠くなると言ってましたが、血糖値が上がりやすい食べ物を食べると眠くなるので、そうだね。野菜とタンパク質をがっつり食べて主食を減らすと眠くならないです。主食も GI 値が低い炭水化物がおすすめです。1年間この食生活をしていますが、食後の眠気が大幅に改善されました。結局長くなってしまいました。すいません。これけど確かに炭水化物ちょっと抜くってのはいいよね。僕も稀にやりますな。続いて、みやこさんからのお便り。これが最後のお便りかな。昨日、過去10日、ミセスフィクションズ50ミニッツメイドボリューム13の合同稽古がありましたね。なんで詳しいんだよ、こんなに。ツイッター見てくれたのかな。いよいよ、全校庭少女ユメアが来週始まりますね。始まるよ。小劇場の各団体さんのこうした複数集まったイベント企画公演などいろいろありますが、個人的には名前知ってるけど、本公演に足を運ぶまでもないって劇団さんを見ることができて嬉しい企画だなと思ってます。そうね。ついでに見れるからね、いろいろね。今回、ダルカラドポップが参加してることに関して谷さんはどう感じていますか？とてもありがたいし、いいことですよ。本当にうちも気がついたら、俺も30半ばに差し掛かろうとしている33ですから、若い劇団と一緒にやれるってことはとっても嬉しいし、卑怯なことを言いますが、やっぱりそこで生きのいい俳優が、若い俳優がいたらヘッドハンティングしてこようって思ってるし、新しいお客さん見つかったらいいなって思ってるし、ね。だから、フィフティミニッツメイドに出てた生きのいい俳優、いい若い俳優は、多分、俺に声をかけられるっていうことになると思います。友達欲しいんだよね。やっぱりね。やっぱり友達もさ、この間、桃花と洋平と飲みに行ったって言ったけど、桃花がもうあの年でしょ？で、洋平はまだ若いけどさ、他、この間タバコ吸ってたら、大原くんってうちの劇団員と、あと塚越ってうちの劇団員で、大原塚越と吸ってたら、ああ、ここに今、30代、33が1人いて、あとは両方40代だと思った時に、すごい感慨を得ましたな。おっさんしかいねえんだっていう。若い人とやりたいですね。あと先週のお便りで稽古場の感想の中で谷さんがチェックする際にダメ出しする際にってことかな、思考して言語で喋るといったことを説明していたのがなるほどと思いながら見ましたって書いてあるけど、僕はこの美和子さんの日本語がわからない。今回の見学で改めて思ったのが、芝居の素敵なところと思っていることが、想像の具現化ができること。それを谷さんは稽古中こう言っていました。演劇だったら何でもできる。演劇だったら何でもできる！みたいな感じになってますけど、演劇だったら何でもできる。確かに目の前の稽古で徐々に具現化されていく様を見ることができたと思います。基本公演期間は完成した芝居を見ることが前提ですが、稽古見学という一般人には本来ある意味イレギュラーな経験で、本番は一つの芝居に一番適している表現を観客は見るのだが、稽古では何通りも表現を見ることができる。これは本当に面白かったです。これちょっとね、一文一文が長いので、もう少し、短く文章をまとめる 癖をつけた方がいいと思います。これ僕もね、やっちゃうんだよね。どんどんどんどん文章長くして、主客が逆になってしまったりだとか、てにをはが一致しなかったりだとか、とても大変なことになってくるので、文章ってのはね、簡潔でシンプルなものがやっぱ一番いいですから、そういうような表現をこの先心がけてみてはいかがでしょうか。まあ、その稽古過程のね、未完成品を見るってイレギュラーさって面白さ確かにあると思うな。模索して探ってジタバタしているっていうこともさ、やっぱり創作過程なわけで、書いた、没にした、その没にした文字にさえ意味があったりするからな。これ白井さんが言ってた言葉でなるほどねと思ったんだけど、その、とりあえず台本、僕がペール訳してみんなに配って、まあ、ちょっとカットとかあるかもしれない。長いからさ、ペールギュンとって。あるかもしれないが、一度体を通しておくっていうことは絶対に大事だと思うって言って、 読んでもらってたんだよね。その上でカットしたと。例えば3行あったセリフを2行カットして1行になったって言った時の1行って最初から1行しかもらってないのに比べたら、最初3行読んでた後もカットした1行ってやっぱり強いんですよね。完成品に一直線でたどり着いたら強いかっていうと、そういうだけのことでもなくって、意外とね、その蛇行してうねって道草食ってることさえも必要だったりする場合もあるので、まあ、そういう意味では稽古を見るっていうのは、まあ、イレギュラーだけれども、面白い体験じゃないかなと思いますな。もっともっとね、なんかやりたいですよね。ただやっぱり言うても緊張はするので、我々人が見てるっていうことで考えちゃうところあるので、そんなに毎回できないんですけどね。全行程少女ゆめや、そして黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん楽しみにしております。はい、ゆめやは8月の19日から王子小劇場で、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんは8月の26日から、王子スタジオで、どちらも王子でやっておりますので、この2週間はね、王子に行けば必ず誰からが見れるっていう、なかなか珍しい感じに仕上がっておりますよ。はい、じゃあもう一曲流しつつ、次で最後になろうかな、なろうかな。流れろよ。流れてたよ。はいはいはいはいはい。このラジオが公開されるのは8月の13日の木曜日の朝だと思いますが、ぜひ明日、8月14日金曜日の14時から、大阪はインデペンダントシアターファーストにて、このダルカラドポッドキャストの公開生収録が行われておりますので、ぜひ大阪近郊の方足をお運びください。入場無料でやっております。はい。ダルカラポップがね、9月に大阪に行くので、そのプロモーションも兼ねて、やっておりますので、あえて無料という、ことにさせていただいております。はい。ちょっとだけ、概要を紹介しようと思いますが、なぜ紹介するかといえば、これ予約が少なくてですね、辛いんですよ。正直でしょ。今ね、多分ね、予約がね、6人ぐらいしかいないんだよね。苦しいよね。やっぱ大阪辛いな。地盤がないね。我々にはね。だからこそ、このラジオ聞いてるよっていう西日本の人はもうみんな大阪に集まってほしいと。谷健一かける相内ただし、誰からのポッドキャスト公開収録 in 大阪。で、タイトルが、大阪と東京の演劇と人生についてって。これ企画立てたの俺じゃなくて中村里奈っていううちの劇団員なんだけど、あいつすぐ人生についてって言いたがるからこういうタイトルになっちゃったんだけどさ。ね、俺と相内さんで、まあ大阪と東京の劇については今まで何度も喋ってるから喋れるし新しい話ができるかもしれないけど、人生についてってのはね、どうなるんですかね。はい。あ、ちなみにね、今日のラジオで紹介してないお便りを何つうか、あゆちさんとの回で紹介しますので、まだこれ、聞いた直後だよって人、まだ間に合うので、大阪行けないな、インデペンデントシアター行けないなっていう人でも、ぜひお便りを送るっていうことで参加してくれると嬉しいな。そうじゃないと盛り上がんねえから。もう怖いよ。蓋開けてみたらさ、ゲスト、なあやちさんお呼びしてんのにさ、俺とあやちさんの2人がいてさ、客席に6人だった絵を考えてごらんよ。戦慄するよね。もう背筋が凍るよね。怖いなぁ、その絵は。本当に恐ろしいなぁ。まあいいや、イベント紹介もうちょっと続けようか。9月、大阪でも上演予定の黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん、を目前に控える東京の暴れん坊、ダルカダポップ主催谷健一と、大阪の熱気脈打つ劇場、インデペンデントシアタープロデューサー、相内ただし氏が、東京と大阪の演劇、ひいては、劇団や劇場人生について語る。公開収録を予定しておりますが、ポッドキャストでは公開しない秘密や秘話や裏話が聞けるかも。普段聞くこともできない熱い話をぜひ。ということで、8月14日の14時から16時、インデペンデントシアターファースト、ファーストの方でやっております。入場料無料。ね。 お申し込み方法はこれウェブサイトに載ってるので、ぜひ調べてみてみてください。で、これないよって人はぜひお便りをください。はい、これ公開するの木曜の朝ですから、金曜日の14時までに送ってくれれば、インデペンデントシアターでご紹介します。だんだんお便り長くなってきてるので、皆さん短めをなるべく心がけていただいて、はい。やっぱり140字とは言わないですけれども、せめて280字ぐらいに収まる感じだとね、とてもいいと思いますので、あとは長くするんだったら固有名詞をちゃんと書くっていう、今日もね、キャパ20ぐらいの某劇団みたいなやつありましたけど、言っちゃえって、あなたの名前はバレないんだから、その方が俺も話しやすいわ、本当に。つうわけでね、ぜひ大阪の公開収録、逃げも隠れもできないですから、そういうまた、拾いづらい話題、をどんどん振ってくれるといいなと思います。もういい加減ね、ガンダムの話題振るのはね、マイゲ兄さんとかやめてほしいなって心の底から思っておりますけれども、はい。ガンダムの話は誰も喜ばないでしょ。俺とマイゲ兄さんが楽しいだけっていうことになっちゃうだろうし、あとマイゲ兄さんはやたらガンダムセンチネルの話を振ってくるんだよね。これガンダムセンチネルって皆さんわかんないと思うんですけれども、ちょっと前一回ラジオで説明したか、本当に雑誌企画の地味なシリーズなので、結構好きな人じゃないと知らないんですな。だからなんでマイゲ兄さんがこんなにガンダムセンチネルにこだわるのかってね、お便りしてこなくていいですよ、もうガンダムのことは。ガンダムのことはお便りしてこなくていいですけど。気にはなっているな。というわけで、ダルカルドポッドキャストでお便りを募集してます。dgpopradio@gmail.com までお便り、メールいただくか、ウェブサイト上の匿名メールフォームから、気軽に匿名でお送りくださいませませ。というわけで、すっかり大阪の街も、暗くなり、しかし、まあ、東京と変わらぬ繁華街なので、夜景がキラキラ輝いているかと思いきや、まあ、さっき言った通り目の前に大阪城がドーンと控えておりまして、大阪城のライトアップももういよいよ明かりを落としたものですから、大阪城を取り囲む緑の敷地が、暗い沈黙を、携えて、ぽっかりとドーナツ状に、暗闇を目の前に広げております。そのさらに向こうに、あれはどこになるんだろうね、ちょっと大阪の地理わからないからわかんないけど、難波なのか梅田なのか心斎橋なのか、なんかこう、散りばめたような、撒き散らしたような夜景がパラパラパラっと広がっております。そんな夜景を見届けながら、今日のダルカラードポッドキャストはこれにて終了いたします。公開収録にぜひ、メールかお便りでご協力くださいませ。そして、ダルカラの新作、全皇帝少女夢あと、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。ダルカラのポッドキャストでした。もう買いまくりだな。さよなら。